バリチキマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。そして今日はですね、番組後半で坂本さんが今注目の投資テーマ、そして関連銘柄をじっくり解説していただきます。あれですよね、久しぶりにリートの話ということなので。そう
リートね、なんか興味ある人意外といるんだけど、なんでこれ、ポートフォリオに入れないんかなという、全く興味ない人もいるよね。私、なんか都市伝説みたいな話もいろいろあるから、とりあえず後からやりたいなと思いますけど、
ね、はい、大和さんはリートは
買ったことあります。あの何でしたっけ、J リーグの無料チケットがもらえるって思って買ったんですけど、当たらなくてもらえなかった。
抽選なんだ。
抽選なんですよ。で結構倍率とか載ってて、ここの J リーグの会場だとオッズが低いとか高いとか
で、選んで、ね、
そう選んで、でも外れました。
あ、じゃあ旅行がてらね、行ったら楽しい。
なんかそうスポンサーにクレジットした方がチョークでもらえるんじゃないですか。芸能人というこのあれを生かしてもらいたい。
いや、弱い芸能人なんですよ。
強い弱いあるんですよ。
そうですね、誰も僕を接待してくれないです。
大川さん証券さん持ってないですかね。山本さん
に責任とか、いやもうそれしかないですね。
それしかない。
期待できる。
さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。このあと午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日 の坂本さんのリートの資料もそうなんですけれども、資料をアップしてありますので、ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めていきます。今週末の日経平均終値39,149円43銭、週間では362円41銭のプラス 0.93% 上昇して終えました。トピックスは 2759.21、 こちらは 0.8% 週間で上昇しています。為替も動きましたね。足元は152円60銭から70銭台での推移となっています。まあ、CPI の動き等もありまして、為替も大きく振れましたし、今週も結構、まあ、決算も多かったです。イベントも多かったと思うんですけれども、うん、坂本さん、今週1週間どう見てますか？
はい、イベント多かったですね。先週末の雇用統計から、まあ、始まって CPI と、まあ、ありまして、まあ、トピック的に言うとね、トランプさんのね、発言でね、実際このウクライナ、その戦争が、終わる、まあ、トランプさんがやったわけじゃなくて、終わるとは言えないけども、終えるぞみたいな、まあ、話に、こうなってきまして、いやこれはまた大きく動いたなという、まあ、そのトランプさんの決断というか、まあ元々のねその、ロシアとのパイプがあったのかもしれないですけど、いやまあこれをまあやると普通は株価めっちゃ上がるんじゃないって、よくみんなもう忘れてるのかな、ウクライナ懸念とか言って株価下がってたじゃないですか、あの懸念はいつ解消したのかと、まあ未だに泥沼ではないかという話じゃないですか。あれってもうトランプさんになったから、もうウクライナ懸念は解消するんだというのを盛り込んで、あの株価、まあ、今株価上がってね、そのままあるのかっていう話もあるんですけど、なんなんだろうね、株価のこの織り込みっていうのはね、っていうのがね、
盛り込んでないと思いますけどね。
でも結局今回の話が来たらさ、やっぱもっと株上がるはずじゃんっていう話なんだけど、じゃあ完全にじゃあこれが終わったらもっと上がるんですかっていう話もあるし、まあ、株価ってのはよくその織り込みとかね、こういう僕がこの解説している僕含めた方、いろいろ ろがね、解説している話っていうのは、まあ結局はピンポイントかどうか当たってるかどうか実はわからんと、事実ベースで話してるのによ、株価の動きを、当たってるのかわからんっていうのはなんか恐ろしい話だなと僕も思うんですけど、
なんか期間が長いと、もう織り込んでることを忘れちゃうとかないんですか、
その状況が多分これなんじゃないかと思うんですよ。だから、まあ株式市場っていうのは債券と違って、これ、リズムで全部計算できるわけじゃないから、まあ、債券でもこの時期はありますけど、だからまあ、結局これって、なんだろう、手のいい解説ってよくないですけど、まあ、その時の本当に短期の反応を見ていくしかないんだよね、事象を見て、株価見るのはねって話なんですけど、まあ、だから今週、一応ポジティブにはね、反応したのかなと、はい、とかですね、まあ、一方、日本ではまあそうね、まあ、先々週ぐらいからやってますけど、この日産ところ、ホンダの、統合もですね、の、まあ、打ち切りと、もう、話は打ち切りますという話がまあ出てきたりとか、してまして、意外と投資家、これどうなんだと、いう、まあ、思惑がいろいろ飛び交ったりですとか、まあ、日鉄は日鉄で、やっぱり USC で子会社化したいんですよ、みたいな話とか。まあ、出ていて、まあ、意外と個別銘柄に絞るとやっぱり結構このトピックで一喜一憂することって出てくるんだろうなとは思っていますね。はい。まあ、こういうのが多分ね、2月末までまだ続いていくのかなと思ってます。まあ、マクロ的にはまあ、あの、今のね、金利もまあ、ほぼ、日米ともにね、しばらくは、まあ、横ばいということになりますので、まあ、為替の方はね、一旦はね、円安にこうなりましたけど、その後、まあ、ある程度も止まっていると、まあ、円高になりましたけど止まっているという状況ですね。はい。そんな感じでございます。で、まあ、あとはそうですね、特筆すべきところは、そうですね、
その前に1点、本日の資料ですね、はい、ウェブサイトに、ただいまアップされましたので、うん、ぜひ、エラーが表示される方、一回リロードしてみてくださいとのことです。うん、失礼いたしました。
は
い
は
い、
そうですね、まあ、セクター別にやっぱこのその他製品ですね、まあ、任天堂を含めて、あとおもちゃとか最近ずっと強いですからね、うん、まあ、その辺と、あと海運株がちょっと見直されている銘柄が出ていると。やっぱりその、意外とこのバラ積み含めた価格って、思ったより良かったねっていうところで、工業績出てるのもありますし、あとね、ゴムだね。ゴム非常にね、業績良かったですね。はい。まあ、ここは原料との差が出てるのかなっていうところと、まあ、数が出てるという部分。これ非常に評価されたかなと、思っておりますということですね。
セクター別では、ゴム製品上昇率5位に顔を出してまして、週間で 2.4%の上昇となっています、うん、では個別で動いた銘柄見ていきましょうか、はい、まず見ていきたいのが東証プライム市場の上昇率トップに顔を出しています7172の、ジャパンインベストメントアドバイザーですね。こちら週間では 52% の上昇ということになりました、はい、今日の終値1856円です、
はい、こちらはですね、まあ、この、まあ、節税を含めたですね、まあ、商品、まあ、資産運用の商品を提案する、まあ、会社なんですけど、まあ、非常にですね、業績はまあ高水準でして、まあ、この節税を絡めた商品というのはやっぱりこのリースを裏付けにしたものがもう基本になってきて、保険がもうちょっと使いにくくなっちゃってるので、まあ、ありますというところですね。で、それで、このですね、GIA は、まあ、その商品を作っている会社で、作って販売して、蘇生して販売している会社ですと、いうことなんですけど、やっぱりこれ結構儲かってるんで、配当成功をちょっとね、引き上げますよという話をしていて、まあ、業績と、配当の大幅引き上げですね。まあ、これが背景になりまして、まあ、ストップ高という形になりましたというところですね。
決算は2月7日に、はい、出たということですね。そうですね。
まあ、今後、このね、節税のスキームっていうのはいつ閉じられるかわからないんですけど、まあ、短期的には大丈夫だろうという人はやっぱりここは買うのかなというところですね。まあ、先進国は日本以外はほとんどこの手法っていうのは封じられてて、航空機のリースに関しては、だいたい日本から9割前後金が出てると、ほぼ金が出てるというような形になりますので、まあ、これがリスク要因ではありますが、現状は、まあ、さっぴくといいんじゃねえと。というところで買われているというところですね。はい、好業績と高配当、まあ、株主還元は無視できないというところかなと思います。
7172ジャパンインベストメントアドバイザーですが、今週の終値1856円です。2月12日に高いところで1910円まで上昇する場面がありまして、年初、昨年来高値を更新しています。続いて見ていきたいのが4914のこちら高砂工業、 高砂香料工業ですね、こちらは週間で上昇率7位に顔を出しています。 22% を超える上昇となりました、
は
い、
ここも香料のまあ会社でして、もう国内では一番でかくて世界では5、6位ぐらいだったかなんだと思うんですけど、このですね、香料の会社はもうこのちょうど1年ぐらい前からですかね、まあ業績にすごい大きな変化、46からか大きな変化がかなり出てまして、まあ、今期も強気予想が出てまして、これはもう業績が一変してるぞという話をかぶりつけたらできたのかな、まあまあ、いろんなところで僕も話しておるんですが、まあ、非常にですね、この香料はおかしいと、おかしいというかいい意味でその、業態が変化しているというか、まあ、利益が超出る業種になってますというところで、で、まあ、46の四畜で今回という形でかなり高水準の利益を積み上げてきたんですけども、営業利益ベースで言ってもコロナの、頃の、まあ、そうですね、1年分を、大体2四半期か1四半期半で稼ぐようなレベルで来ているというところでして、
何がそんなに、貢献してる、寄与してるんですか、
はい、ここはですね、意外と香料の部分も当然売れてます。食品系の香料も強かったり、あとフレグランスもまあアフターコロナで利用されているのと、多分まあ海外物価が上がってるんで値上げしやすいよね、ここ結構海外、比率が高いんですよ。もう僕が学生の頃一回受けに行ったことあるんですけども、その頃から海外をずっと標榜してましたね。2000年ちょっと過ぎぐらいから、なんですけども、うちはもう海外出すからみたいな話をずっとしていて、まあ海外の仕事をもう本当にだからそこからだと20年とか25年とか、まあ、積み上げてきていて、であとはですね、このですね、医薬品の中間体みたいなやつも結構あるようです。
ここファインケミカル事業っていうところですかね、
はい、そうですね、はい、まあ、その辺もまああるようで、その辺がまあ全部走行してですね、非常にいい決算が出たというところで、まあ、もちろんその四半期ベースでは売上から最終利益まで全部過去最高益という形で、当然今期も過去最高益を狙うという形になった、まあ、過去最高益になったという感じが、だからあとはこれは12月決算なんで、これはごめんなさい、3月決算なんで、この時点でもうすでに、ですね、去年の利益をもう上回っているので、現状ね、だからまあ実際まだまだね、これは期待ができるような会社になっているなというのが現状ですかね。ギリギリ超えて、いや超えてる、超えてる、超えてないかぐらいかも、利益ベースで。まあでも普通に次黒字が普通通り出ればね、まあ最高益は当然望めると、まあ、最高益になってるか、そうですね、
業績の情報修正、通期の純利益を80億円から140億円に情報修正したということで、
とんでもない情報修正ですね、はい、まあ、この後に多分株主還元も、まあ、もうすでにもう見えてるんで、実際去年の配当が70円だと240円になってますから、で一株利益が今期予想は、まあ、ちょっと多分意外と税金の分あれですけど、その営業利益はそのまま最終利益に倒れてますけど、718円予想ですから、まあこのまま行くんであれば、まあまあさらなる増配も可能性としてはなくはないというところで、まあこれは買うしかないよねみたいになってますね。まあだから4月の段階の業績、4月だから5月ぐらいに出る今期予想と、その後に出た、8月までの半ばまで出た決算で、やっぱここおかしいと、思った方はめちゃくちゃやっぱり利益出てるでしょうね。こういうその業績の変化に着目してストーリーがある銘柄はやはり、まあ、いい結果が出ると、まあ、こういう銘柄まだまだ日本に、ね、たくさんあると思いますので、まあ、業績中心に見ていくというのはすごく大事なファクターだと思っています。まあ、テーマというよりは、まあ、個社によるものが多いので、テーマはもやっと見てこの銘柄だって選ぶよりはですね、やっぱりそのボトムアップで、この銘柄、まあ、非常に業績がおかしいとそこから調べるというような癖をつけるというのは非常に大事なので、やっぱりその決算の数字というのはちゃんと見てほしいなと思いますし、まあ、テーマ株としてもどうしてももやっとしてしまうんですよね。他力になってしまうのが多いので、だからまあ自力で、まあ、探すことができる人っていうのは相当結果が出る、時期です今でもね、はい、と思ってます。
4914高砂香料工業ですが、今日はストップ高水準で終えました。6150円です。 PBR は 0.8 倍、配当利回り 3.9% ということです。お話の続きは延長配信で伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン株式会社マーケット情報局をご視聴のお客様へ、岡三オンラインから特別なプレゼントキャンペーンのお知らせです。 岡三オンラインの口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。ぜひこの機会に岡三オンラインで信用取引を始めてみませんか。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページにある専用ページでご確認ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
さて後半は坂本さんが今注目している投資テーマ、そして関連銘柄をじっくりと伺ってまいります。番組ウェブサイトに資料アップしてありますのでダウンロードしてぜひ参考になさってください。冒頭でもお伝えしましたが、今日は久しぶりにリートに関して見ていこう、はい、ということですね。ま
あ、リートね、皆さんずっとこのね、何年か下がり続けて安い安いみたいな話をしていて、僕の資料一番最初のリートシステムの推移をですね、持ってきているんですけど、これ3年ぐらいになってずっと右肩下がりですよね、これね。まあこれは価格の下落が続いていると、まあ利回りはまあ結局増えてるのもあるし、横ばいちょっと減ってるのも含めても価格が下落していると利回りは向上すると、いうことです。利回りはどんどんどんどんこれ上がってまして、まあ一番歴史的な時は、コロナの時のまあ年度末なんですけど、これがね、8.8% ちょっとまで1日いったのかな、8.5 ぐらいまでいったのかな平均で、でこれが 今日資料では13日では 5.09 ですけど、まあ今日も 5.08 なんで、まあ 5% を超えてる平均の利回りがですね。で、まあこれは結構すごいぞと、まあ今までこういうことはあんまなかったぞと、いうことなんですけど、まあこれのまあ高い安いは、まあ何を見て決めようかなとか、あとはリートって本当に買っていいんですかとか、後輩とかも 5% ぐらいあるものがありますけどどっちがいいですかねとか、まあそういうその、どっちかというとインカムの方に振ったですね、話をですねしたいなと思っています。まあインカムとして、リートは使えるのかというのをですね、皆さんでもちょっと遂行していただければですね、いいんじゃないかなと思っておるというところでございます。
ではまずはどうして、まあ2021年に2000を超えた時、結構印象的だったんですけど、そこからこうずっと右肩、緩やかにといいますか、で直近もずっと右肩下がりという形だと思うんですが、どうしてここまで下がっているのか、
ね、そうですね、まずもう結論から話すの好きなんですけど、リートが安い理由って何かっていうと、もう評価不足じゃないのって、まあ次のページ、はい、にそうですね、評価不足なんじゃないかなと、思っているんですけど、はい、まあもっと本当は評価されていいはずだよねというのがまあ結論で、まあ、それを今日ちょっと肉付けしていきたいなと思っておるんですが、
はい、
まずですね、まあ、パッと皆さん頭に浮かぶリートが低迷している理由というのは利上げじゃないかと、はい、日銀がこう利上げしましたねと、でもリートって待ってくださいよと、みんなで集めたお金で物件買ってるだけじゃないんですかっていう人いるかもしれない、いやいや違うんですよ、それも買ってますけど借り入れもしてるんですよと、だから借り入れをしてこの効率化を図っているというところですね。まあ、ただこの借り入れの、まあ、額ですね、割合ですよね、みんなのお金と借り入れの割合、まあ、これも基本半分は超えないようにという形でやっていて、も半分より少ないような状況で借り入れてるんですけどね、長期の資金を、まあ、短期だったら借り換えリスクが出てくるんで、できるだけ長期のものを、まあ、中期長期か、まあ、だから5年とか7年とか、長く、まあ、その持ってる物件の利回りより低い金利で借りるという形なんですね。でこの借りすぎると、まあ、そのリーマンショックみたいなのがあったときに、まあ、潰れるというか、よくないけど、傾いたリートは結構あって、まあ、結構危機みたいなこともあったんで、まあ、これはちょっとコントロールしてやっていきましょうという感じになっていて、現状はまあ、半分以下というところで落ち着いているんですけど、ここのですね、リートのですね、まあ、銘柄、まあ、いろいろあるんですけど、 このですね、金利が上がって、まあ、大体は借り入れしてるんで、金利がこれ上がってしまうと、やっぱここの鞘が、まあ、なくなってしまうよねということなんで、その、まあ、実際、資金 の, この調達コストが上昇するというのも、マイナスの面の一つですね。あとね、もう一個、投資対象の変化というのがあります。
はい、
でこれは、まあ、リートを買う人って、まあ、その4%とか 5% とか、まあ、利回りがあるわけじゃないですか。うん、で、一応、ミドルリスク、ミドルリターンになっていて、株よりは、リスクは低く、安定をしていると、価格がね。なので、まあ、裏付けも不動産であると、いうことなんで、まあ、この利回りが欲しい、本当は債券だけで運用したいと思うんですけど、うん、安定するが、まあ、地銀中心にですね、非常に、このリートというのが人気になりまして、みんな買いましたと。で、まあ、日本の金利も上がってますけど、いち早く米国の金利が正常化というか、まあ、上がりまして、まあ、4%、5%というような10年債の価格になっていて、はい、でしたら、まあ、ちょっと為替リスクあるものの、リートより債券の方が当然いいからね、為替リスクあるかもしれないし、ヘッジコストかかるけど、米国産にしようということで、うん、リートをまあ減らす人もやっぱり出てくるわけですね。はい、だからこの主要投資家の一つであるですね、この地銀の対応っていうのは結構あって、やっぱりリートこれ以上増やさず、逆に減らして、米債とか買おうかなという人が意外といたから、人気がなくなっているよねというのが一つ、で、あとはですね、まあ、株式市場の上昇というのもリートが、低迷する、まあ一つの要因かなと思ってます、っていうのはやっぱりそのインカムに着目した投資というのは、金利が低いから特に行われていたわけじゃないですか。インカムの人がもっとインカムいいものを買いたいというのもあったし、まあ、インカムでもキャピタルでもどっちでもいいなという人は、キャピタル取れそうだったらインカム取らずにキャピタル取りに行った方がいいじゃないですか。だから業績が右肩下がりになってたらインカムもの、右肩上がりになってたら、キャピタルものということで利益を取りに行くということですね。なので、株式市場と足元、まあ、ずっと上昇が続いているので、このインカムを狙うよりキャピタルをね、先行した投資した方がいいじゃんと、うん、リートなんか1年持ってても 5% しかもらえないんだろうと、でも銘柄をコロコロ入れ替えながらうまく回転売買すると 100% だぜとかいう人が出てくるわけですよ。まあなったらリート持ってる意味ってないよねと、価格もどんどん下がっているのにと、逆張り投資する意味ってどこにあるんですかみたいな人が多分いるじゃないですか。だからまああとそういうところで、あとは、株価上がってるのももちろんあります。あと企業業績が伸びているっていうのもありますね、うん、企業業績は4期連続過去最高益予想なんで、日経平均採用銘柄だけ見てもね、なのでリートというのはこのインカムを、ね、重視するような、投資であるから、まあキャピタルが、ね、取れるような値上げ益を追求するような投資の方が向いているというのもあるので、意外とこれが、まあ、弱いという形になっていると、いうことですね、はい。で、コメントのは値動き的にはミドルリスクがなくなっている。いやそんなことはないです。多分ベータ値はそんなに高くないと思うので、まあ、指数よりは動きはやっぱり小さいから、まあ、ボラティリティから考えたらミドルリスクという言い方をしても僕はいいんじゃないかなと、思ってますけどね、はい。で、次のページなんですけど、
はいはい、リートのなぜっていう、
これリートのなぜっていう、ね、これ絶対これを話すとリートこんなんだよって人いるんですよ。まずね、地価がね上がっているんじゃないですか、めっちゃ都心含めて。これは住宅やも都市ビルもそうだし、なんだけど基準価格が下がっているよと、おかしいじゃないかと。だってこれって、不動産の価値は上がってるんでしょっていう話ですよね。でそれの、まあ、その説明としては、まずこのリートはスポンサー企業が回るわけですよ。だからそうか、持ってる不動産を、まあ、傘下のリートにその、まあ高いお金で押し付けてんじゃないかというですね、まあ、言うとちょっと平たく言うとあれですけど、まあ、スポンサー会社のリートはそのゴミ箱なんじゃないかという陰謀論めいた話ですね、これはね、はい、僕は陰謀論だと思ってますけど、ここはちゃんとした不動産鑑定士さんがですね、もう国家資格をお持ちのですね、不動産鑑定士さんが、ちゃんと鑑定をしてですね、この価格が正しいということで、まあ、まかり通ってるわけで、これおかしいことしてたら、当然これ上場してるわけだから、東証さんからも怒られるだろうし、まあ、何らかの不具合が起こってくるわけじゃないですか。だから、ちょっと高めかもしれないけど、許容されてるんですよ、というところだと思う。だから、ちょっと高めであればですね、この地価の上昇は、まあ、意味があると。まあ、その、実際その、リートのですね、価値向上に、リート価格の価値向上につながるんじゃないかと、いう、それでも上がらない だったらまたこれ陰謀論みたいなのが出てきて、あの割高でね、超割高で買わされたものがですね、地価上昇でようやく昔今の市場価格に追いついてきてですね、それで、あの、まあ、あの、今が妥当価格だから、まあ、基準価格上がらんのやないかという人がこう出てくるんじゃないかと思ってるんですよ。
はい、
でも、実際、まあ僕が考えるに、リート価格っていうのは、その地価じゃなくて利回りで決まるんじゃないかなと、思ってるんですね。だから今はその利回りずっと見ていて、リート以外にいい商品が出てきたから乗り換えるから人気が下がってきて、リート価格が下がってるというのがあるんじゃないかと。
うん、
で、これは、NAV という株でいう PBR。はい、部分ありますね。これが1倍を割れているんだったら増資して今より良い利回りのものがあったらそれを買えばいいわけですよ。うん、で今より良い利回りだったらそのまま買えばいいんだけど、今より良い利回りは地価が上昇しているからないわけですよ。だからこれは身動きが取れんと。だからナブが PBR 株の PBR が1倍を下回ってたら増資、そして利回りもいいのかって会社がでかく、会社ってリートがでかくなるというのを繰り返してきたんだけど、これができない状況にあると。じゃあこれ物件売りまくって、もう売りまくったらいいじゃんと。そういう、でも、リートは9割は投資家が返さなきゃいけない。内部留保ができない、しにくい状況になるんですよ。だから、売ると、その体がちっちゃくなってしまいますと。お金は返すけどと。まあ、売るならね、投資家が返しゃいいじゃんって考え方もあるんだけど、それはもうほとんどやることはないと、いう形になって。いて、まあ、ちょっと身動きが取れない状況になっているのが、株式市場的にはちょっと弱いという状況になっているんじゃないかなと、うん、僕は思っているというのが、うん、まあ、一旦ラジオタイムの中の説明にしとこうかなと思うんですけど、八木さん時間ずっと見てましたけど大丈夫ですか？
はい、はい、そうですね。この後もでは、まあ、あの今後の投資方針も含めて、うん、注目のリートに関しては延長配信でじっくりとお話伺っていければと思います。時間を気にしていたのはこのためでございます。はい、ここで岡さんオンラインからお知らせです。岡さんオンラインでは現在特別なプレゼントキャンペーンを行っています。口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページ内にある専用ページでご確認ください。YouTube をご覧の方は画面に表示されている QR コードからも専用ページに飛ぶことができます。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからプレゼントキャンペーンのお知らせでした。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。ああ、今日緊張でした、これが。そうそうそう、ドキドキしちゃった。
何年一緒にやってるかと思ってんすかって。
いやいや、ドキドキしちゃいました。
CM も変わりましたよね。
CM もね、変わった
の。岩井さんいつ撮ったのみたいな、
そうそう、先週の番組本番前。
あ、いいですね。
そうなんですよ。
キャンペーンコードが直球って書いて、キャンペーンコード5000円って書いてあって、おもろいな。
信用で100万円って意外とすぐできますから。
キャンペーンコードの名前が直球すぎるってめっちゃつぼなんだけど。
山田さん、何か気になるコメントありましたか？
そうですね、ですね、リートだって上がるときは上がるしって、やっぱその買う理由、
う
ん、今から進める理由がここから聞けるんで、ちょっと楽しみだな。
そうですね、今後の投資方針についてはね、そうそうそう、この後の配信コーナーで、
まあ、投資法人の投資方針について話そうかな。ちょっと噛んじゃった、ごめん。一番いいよ、
さすがに私の髪が映っちゃった、ごめんなさいね。
ちょっと一番美味しそうなところ
映っちゃった、失礼しました。さて、来週なんですが、大和さんの銘柄コーナーをお送りする予定となっています。はい、どうぞお楽しみに。ラジオタイム、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。